人生戦略研究室リーダーの翔太です。この研究室では自分の人生全体を幸せにするためにどうやって人生をデザインしていくかを研究していきます。女性戦略という最初の挑戦を超えた上で改めてどういう人生を描きたいのか、どういう目標を立てどう人生を走っていきたいのか、魅力的な男性像に向けて一緒に考えていきましょう。今皆さんはセオリー1の1の内容を踏まえて理想の人生を描き、それを目標に落とし込んでアクションプランを立てているはずですと。それは、皆さん魅力的な男性になっていきたいとか、より自分のレベルを上げていきたいという目標はあれど、突き詰めるとそれは結局幸せになりたいからだと思っています。ただ一方で幸せな人生のライフスタイルを描いて目標を立てているにもかかわらず、こういう悩みを抱えている人が今現状多いのではないかと思っています。例えば、今何を頑張ればいいかわからないとか、昔ほど死ぬ気で何かを達成したいという意志が燃えないとか、目標を立てているもののモチベーションが湧かないとか、なんとなくやる気は感じてるはずなのに、奥底では振動とか、実際にアクションをやるときになったら、なんでやらなあかんのと思ってしまっているとか。あとは身の回りの人の役に立ちたい。それこそ大学院のメンバーにも、よりすごい人だなと思われたいとか。そういう思いはあるが、どう役に立てればいいのか、自分なんかが役に立てるのかっていうのがわからないとか。もうもっとひどい人だと、生きているだけで周りの人を見てると焦燥感に駆られるとか。一方で逆に、一般的には一定の成果や安定っていうのを得られていて、その満たされている感覚はある一方で、俺の人生これでいいのかなという虚無感というか、漠然とした不安が共存している方もいると思ってます。こういう人生における様々な悩みっていうのは多岐にわたると思うんですが、結局大きな2つの原因に集約できるかなと僕は思っています。一つは自分の内発的な本音の欲求、内欲というふうに今後呼ぶんですけど、この内欲を認知できていない、自分の内欲が分かっていないこと。二つ目が、この内欲ベースでの人生設計というのができておらず、今立てている人生設計で出てきた課題であったり、アクションプランに対して、それを解決する必要性を本心では感じられていない。つまり、明確な当事者意識のある課題に落とし込めていないという問題です。そして、これらの問題を放置したまま今の人生を進めていくと、2つの大きなリスクが待ち受けています。1つ目がマネーリスクです。これはもう名前の通り、生きるために必要な資金源、どれだけのお金が必要なのかを把握できていないというリスクですね。人生設計が立てられていないので、人生の予定が後々になって崩れたりとか、苦しいライフスタイルを強いられるリスクっていうのをはらんでいます。例えば、皆さんは女性攻略や男磨きのために日々研鑽を積んでいると思います。その中で最終的なゴールイメージ、例えばいろんな女性と過ごせるみたいなライフスタイルだったりとか、子供を作って幸せな家庭を築きたいという未来を描いている人もいると思います。では、その理想を実現するために、どれくらいのお金がかかるかっていうのを考えたことがあるでしょうか。いくつか検討するべき例というのを紹介するので、自分に当てはめて考えていきましょう。例えば子育て費用ですね。子供を一人産んで成人に育て上げるまでに必要な養育費、教育費の総額。これが今の物価、2025年3月時点の物価で、およそ3000万から4000万円と言われています。複数の子供が欲しい場合は、この額がさらに倍増していきますね。2つ目が老後の資金です。老後の生活までライフスタイルを描いたことのある人って多くはないと思うんですけど、ただ漠然と老後もゆとりのある生活は送りたいなという思いはあると思っていますと。例えばパートナーと旅行に行く資金的余裕があったりとか、自分の下の世代、子供や孫の世代に対して資金援助ができるようになりたいとか、そういう漠然とした、こうありたいな、こういう老後でありたいなという理想像はあると思っています。では、 この生活を実現するためにどれぐらいお金が必要なのかというところがこの老後の資金にあたります。この老後の資金について、2022年度の生命保険文化センターの調査によると、ゆとりのある老後の生活を送るために必要な月々の費用は平均で37.9万円。今の物価ではおよそ40万円ぐらいと試算されますと。では、我々の老後を65歳から100歳までの35年間としたときに、40万円かける12ヶ月かける35年、これで結果1億6800万円が必要になるという計算が立ちます。つまり今出たデータの中で、例えば子供1人を作って老後もさっき言ったようなゆとりのある生活を送りたいという未来を描いた場合、約2億円が必要になるわけです。これが皆さん死ぬまでに生活費以外で備える必要があるお金、金額となるわけです。これはすなわち皆さんが死ぬまでに自分の生活費以外で2億円を稼ぐマネーゲームに参加させられているようなものにということですね。じゃあこのお金をどうやって準備するのか。今の時点からどう備えていくのかという視点がなければ、計画的に2億円なんか集めることはできないと思ってます。これが漠然とした不安を明確な課題に落とし込むということの重要性ですね。そのために自分の心が躍る幸せだと本気で感じる当事者意識のある人生設計っていうのを、今のうちから仮説でも今後変わっていくとしても作っていく、その準備を行うということは非常に重要なわけです。これが一つ目のマネーリスクになります。二つ目は死に様リスクです。このリスクは先ほどのマネーリスクが経済的なリスクだったのに対してメンタル的なリスクになります。このリスクは自分が本音で何を望んでいるか、どうしたいのかという判断軸が見えていないことから発生します。言い換えれば、自分の内なる欲求、内欲を理解できていないがゆえに、自分の本心が望んでいる人生から遠ざかってしまう危険性のことを指しています。そもそも自分の幸せや内欲がわからない状態だと何が起こるでしょうか。そうですね。自然と周りの優れている人と自分を比較して焦る人生を送ることになります。SNS で見る華やかな生活を送る人、テレビで見る成功者、会社の上司や出世頭や優秀な同期、あの人はあんなに稼いでるのに自分はとか、あの人はあんなに自由な生活をしているのに自分ときたらとか、この比較の罠には終わりがありません。なぜなら自分の内欲っていうそもそもの自分なりの物差しがないため、常に他者という外部の基準で自分を測り続けることになるからです。その結果、これをやれば評価されるだろうとか、この資格を取れば認められるだろうとか、この会社に入れば安心だろうとか、このレベルの女性を攻略すれば認められるだろう、すごいと思われるだろうとか、こういった社会的評価を求め続け、その延長線上だけで生きていくわけですね。しかし、ここには残酷な真実があります。それは、社会的な評価は決して満足をもたらさないということですね。なぜなら、それはここまででも何度も言ってる通り、自分の内欲に基づいてないからです。よって、その社会的評価を求め続け、ある程度の地位や名誉、財産を手に入れたとしても、それは結局自分の内欲と関係のない行動の結果なので、なんでこんなことをしてたんだろうとか、何のためにこんなに頑張ったんだろうとか、そういう虚無感が最後の贈り物として待っているんですね。実際、多くの終末期医療の現場で働く医師や看護師はこう証言しています。人生の最後に後悔する内容のトップは、もっと自分の望む人生を生きればよかったというものですと。これが死に様リスクの本質です。マネーリスクと死に様リスク、この2つのリスクを回避し、自分なりの魅力的で豊かな人生をデザインするために、次のステップが重要になります。一つ目が、自分の内的な欲求、内欲を見つけ、それを言語化すること。二つ目は、その内欲が満たされた人生がどういう状態なのかというビジョンを言語化することです。三つ目が、 そのビジョンの状態を10年後、20年後、30年後と切り取った時、定点で切り取った時に、それぞれどういう状態になってれば良さそうかという目標を立てるっていうのが3つ目ですね。そして4つ目が、そこで立てた次の目標に向かって内欲をベースに楽しみながら挑戦をしていく。このステップが重要になります。これを実現するために、この人生戦略研究室では次のような内容を皆さんで共に探求していきたいと考えています。一つ目が自分の内欲を言語化する方法と欲求の全体像を理解すること。二つ目が内欲を基軸に幸せな自分の未来を言語化するそのビジョンの考え方ですね。三つ目がそれをそのビジョンを実現するための目標設定と実行の技術。この三つをみんなで一緒に研究していきたいと思っています。これらによって他人の成功モデルに振り回されるのではなく、自分自身の等身大のありたい人生像を明確にすることができ、また自分の人生を自分のものとして生きるための道筋を設計する力も身につきます。何より大切なのは、自分の人生が常に満足できる状態に近づくことです。みんなで一緒に自分の幸せな人生をデザインする考え方、これを模索していきましょう。まず最初のセクションとして、自分の幸せの源泉である内欲を見つけるという部分について考えていこうと思います。そもそも幸せという状態が改めてどういう状態なのかを定義しておきましょう。幸せとは内欲、すなわちここまででもずっと述べている通りの自分の内的な本音の欲求ですね。これが満たされている状態のことです。自分が本心から社会的な建前や周りからの評価、これらと関係なく心が躍ること、ワクワクすること、幸せを実感、噛み締められる状況を満たせていれば幸せを感じることができます。充実感であったり、安心感であったり、様々な要素の複合によって幸せを全体として感じられるということですね。これを実現するには、この自分の内欲を言語化する必要があります。では、そもそもこの内欲って何なのか、もっと言うと欲求とは何なのか、内欲以外にもあるのか、その欲求の全体像からまず仕組みを知る必要があります。これはこれまでセオリーで学んできた原則と同じですね。まず仕組みを知り、現状を正しく把握し、そして理想を定義して、差分となる課題を明確化して、アクションプランを立てて行動していく。この原則と全く同じです。今回でいくと、幸せになる仕組み、自分の幸せの仕組み、そしてそもそも人間が持つ欲求の仕組みを知りましょうということですね。これまで就活や転職、あるいはセオリー1-1で取り組んだ自己分析の時、多くの人が自分の理想や目標を定義、設定しているはずです。誰もが自分らしい生き方や自分に合った仕事を見つけようと努力するわけですね。しかし、ほとんどの人はこの自己分析のプロセスで重大な間違いを犯しています。それは何かというと、自分の本当の欲求、すなわち内欲と、それと対になる社会からの期待をベースにした外発的な欲求、すなわち外欲、この2つの欲を混同してしまうことです。例えば、年収1000万を稼ぎたいっていう目標設定が、高収入の人はみんな幸せであるっていう社会のバイアスから形成されてしまっていたりとか、何でもいいから有名企業に就職したいっていう考え方が、名の知れた会社に入れば周囲から認められるとか、安心できるという外的評価への依存であったりとか、これらは全て自分の内なる欲求よりも社会の評価軸を優先させた例です。つまり、自分が幸せを感じるかどうかよりも、周囲からどう評価されるか、これを重視してしまっているわけです。このように、私たちの多くが無意識のうちに常識や世間体といった社会的な価値観を自分の幸せの判断基準に取り入れてしまっています。しかし、これでは本当の意味での自己実現や幸福感は得られないのです。 では、どうすれば自分の本当の欲求、つまり内欲に基づいた人生設計ができるのでしょうか。それには、まず人間が形成する欲求の全体像をまず理解し、社会的な評価やバイアスから発生している外発的な欲求、外欲と自分自身の内なる欲求、内欲を区別できるようになる必要があります。これから自分の本当の幸せの源泉である内欲の仕組みについて、より深く掘り下げていきましょう。そして、社会からの期待や評価に惑わされることなく、あなた自身が本当に望む人生を見つけるための道筋、これを一緒に探っていきましょう。では、人が形成する欲求の全体像から考えていきましょう。ここまでで簡単には触れましたが、人間の欲求には内欲ともう一つ、その名前の通り、対となる外欲という二つの欲が存在します。改めて、それぞれの定義、内欲と外欲の定義、違いを説明していきます。内欲とは、世間一般の社会性や道徳などとは関係なく、本人が本心で思っている真なる欲望です。いわゆるエゴイズムとか、自己中心的な欲求と言い換えることもできます。この内欲の最大の特徴は、他者や常識などの制約や期待に縛られていないことです。そして何より行動それ自体が目的になっているという点です。これをすること自体が楽しいとか、これをやること自体に意味を感じる、没頭できる、そんな純粋な欲求ですね。例えば、小さい頃に砂場で遊んでいた時のことを思い出してみてください。あの時は誰に言われるでもなく、ただ砂の感触を楽しみながら山を作ったり、トンネルを掘ってみたり、そこには誰かのため、何かのためにという理由はなく、ただそれをすること自体が純粋に楽しかった。そんな感覚こそが内欲の本質です。大人の例でいくと、趣味に没頭する時の感覚もそうですね。好きな音楽を聴いている時、好きなゲームに熱中している時、夢中になって本や作品に触れている時、そこには社会的な評価のためとか、誰かに認められるためという外的な動機っていうのはなくて、ただそれをすること自体が喜びであって、充実感をもたらしてくれているはずです。加えて、内欲は私たちの本能的な欲求とも深く関わっています。美味しいものを食べたいとか、心地よいものに触れたいとか、好奇心を満たしたいとか、安心安全でいたいとか、こういった基本的な欲求も社会的な評価とは関係なく、人間が生まれながらに持っている内欲の一部なんです。これらの内欲に共通するのは、結果ではなく過程に喜びを見出す点ですね。行動すること自体が報酬となり、満足感をもたらしてくれます。だからこそ、内欲に従って行動しているとき、我々は今ここの瞬間に集中して、時間を忘れるほどの没入感を体感することができるわけです。そして、この内欲こそが私たちの本当の幸せの源泉となるものです。一方で、外欲について触れていきましょう。外欲というのは、社会性が意識的あるいは無意識的に混入してしまった欲求、欲望のことです。往々にして結果やゴールベースになっていることが多く、社会性や倫理観が考慮された欲求になっています。外欲の特徴は2つあって、1つ目が未来の結果ありきという点です。先ほどもゴールベースというふうに言いましたが、こうなりたい、これを達成したいという結果が先に設定されて、そのための行動という逆算型の動機づけになっているということですね。例えば、もっと稼ぎたいとか、周りに尊敬されるような人になりたいとか、羨ましがられたいとか、より高いレベルの女性を攻略できるようになりたいというような欲求ですね。この外欲は、私たちの社会生活の中で自然と形成されていきます。あの人のような地位に立ちたい、あの人のように成功したい、あの人のように評価されたいと、常に他者の比較や社会的な成功の基準を参照しながら育っていくわけです。外欲の二つ目の特徴としては、量的な向上を求める傾向があるということですね。もっと多くとか、もっと上にとか、もっと良くといった数値や序列で表せるような目標設定をしがちです。そのため、外欲で動機づけられた行動は、 ある種の終わりなき競争に陥りやすいという特徴も持っています。現代社会では SNS のいいねの数や年収、肩書き、所有物などを通して、こうした外欲が刺激される機会が非常に多くなっています。自分の価値を外部からの評価で測る習慣、これが身についてくると、外欲ベースで生きる傾向が強くなっていくんです。それでは、この内欲と外欲、なぜ2つ存在するのか、それぞれどういう意図や目的を持って形成されてきたのかというところを、この2つがどう形成されるのかというメカニズムから紐解いていきます。まず、内欲の形成過程です。内欲の形成過程は大きく2つのフェーズがあり、1つ目のフェーズが先天的な脳の基質、遺伝的な要因も含む先天的な要素ですね。2つ目、第2フェーズが生まれてからの後天的な人生活動による刺激。この2つです。それぞれ説明していきますと、1つ目の先天的な脳の基質については、人間は生まれつき、それぞれ異なる気質や傾向を持っているということですね。例えば、新しい刺激に対してワクワクしやすい探求型の人だったりとか、安定や秩序を好み、慎重に行動するタイプの人もいる。あるいは、人との交流からエネルギーを得る外交的な人もいれば、一人で深く考えることに喜びを感じる内省的な人もいるわけです。これらの傾向は、胎児期から乳幼児期にかけての脳の形成段階でかなり決定づけられています。ちょうど肌質や歯の強さといった身体的特徴と同様に、先天的な個体差として存在するものになります。個人差ってやつですね。このような先天的な脳の仕組みが何に対して自然と興味を持つか、どういう状況で心地よさを感じるかという個人の基本的な思考性をまず形作っているっていうわけです。二つ目が、生まれてからの後天的な人生活動による刺激です。人生の歩みの中で、私たちは無数の経験や出来事に遭遇します。特に幼少期から青年期にかけての体験は、内欲形成に大きな影響を与えます。自分の生活環境や与えられた機会の中で、偶然にも自分の先天的な気質に合った活動や環境に出会うことがあります。例えば、好奇心旺盛な子供が偶然立ち寄った博物館で昆虫の展示に魅了されるとか、音楽に対して思考性のある子供が学校の音楽の授業で初めて楽器に触れて才能を開花させるとか、分析的な思考を持つ子供がパズルやゲームを通じて論理的思考の喜びを発見するとか、この先天的な気質と偶発的な体験が組み合わさることで、これ面白いやんという気づきが生まれます。この瞬間、脳内では強い報酬シグナルが発生し、その活動と喜びが結びつきます。この内的報酬が繰り返されることで、特定の活動や状態に対する強い欲求として内欲がどんどん確立されていくというわけです。次に外欲の形成プロセスについて話していきます。こちらも段階的なステップを踏んでいきます。まず最初は、内欲や好奇心に基づいて行動を始めている状態から始まっていきます。人間は本来、自分の内側から湧き上がる興味であったり関心、すなわち内欲によって行動を始めます。しかし、我々人類は社会的動物です。そのため、共同体を作り、その中で生きていく性質上、内欲ベースの行動だけでは成立しません。これはダメ、これは良いといった様々な外圧、すなわち評価、禁止、推奨、期待といった社会からの影響にさらされながら生きています。子供の頃からこれはやってはいけませんとか、これは素晴らしいことですといった言語的、非言語的なフィードバックに常にさらされ、その中で僕らはこれはいいことだと、これは悪いことだといった判断基準を学習していきます。打測ですが、ここに外欲が結果指向になるゆえんがあります。社会からの評価は常に結果を基準に下されるからですね。これはしてはいけませんと言われるとき、その裏にはこういう結果が起こるからという因果が必ず存在します。行動を制限したり、 評価したりする際の根拠が結果であるため、外欲で動く人間も自然と結果を重視するようになります。そして人間はその外圧に適応し始めます。行動に対して褒められるとか怒られるという経験を通じて、こうすれば褒められる、これは避けた方がいいといった学習がどんどん行われていき、このプロセスを通じて、当初は内欲に基づいていた行動が次第に社会的な評価を得るためとか、怒られないためといった外的動機に基づいて行動が決定されるようになっていきます。そして最終的にこの学習が繰り返される中で、外部の評価が自然に無意識まで染み込み、社会的な基準が自分の中の価値観として取り込まれていきます。この段階ではもう自他の境界が曖昧になり、外部の価値観、ニアリーイコール自分の欲求と誤認するようになってきます。このようにして形成された社会的評価を内面化した欲求が外欲になります。本来は他者の評価基準や社会の評価基準であるにもかかわらず、それをもう自分の意思と誤解してしまう構造っていうのが生まれるわけですね。このようにして外欲というのも形成されていくわけですが、この外欲が自分の中に溶け込みすぎると、今から話す3タイプのいずれか、あるいは複数の思考回路が脳に形成されていきます。一つ目が外欲洗脳型です。これは社会的に良いとされているもの、いわゆる外圧ですね、を何の疑問も持たずに盲目的に追い求めてしまうタイプです。このタイプは自分の内側から湧き上がる声に耳を傾けるのではなく、世間ではこれが正しいとされているという外部の価値基準をもうそのまま受け入れ、それに従って生きています。例えば、一流大学に入るべきだとか、大企業に就職するのが勝ち組だとか、年収は高ければ高いほどいいとか、結婚して子供を持つのが普通だとか、モテる男こそ最高の男だといった、いわゆる世間の常識や一般的な成功の定義を無批判に受け入れてしまっているんですね。この状態の人の特徴は、自分の本当の気持ちや内側から湧き出る欲求に気づかなくなっていることです。内欲の声はすっかり外欲の大きな声に覆い隠され、もはや聞こえなくなっています。これはもはや洗脳とも言える状態ですね。なぜなら、自分の中にこうすべきだという強固な価値観が植え付けられているにもかかわらず、それが本当に自分由来のものなのか、外部から与えられたものなのか、これを区別できなくなっているからです。このタイプの最大の問題点は、その原因の通り、自分の本当の幸せとは何かという問いを立てることすらできなくなっているということです。自分にとっての幸せを考える前に、これが正解だという答えが刷り込まれているため、そもそも問いを持つ余地がなくなってしまうんですね。これが外欲洗脳型です。二つ目が内欲下降型です。これは本来の内欲を社会的に正当化できる形に加工してしまっているタイプです。このタイプは本来の内欲をそのまま外に出すことにためらいや不安を感じており、それを社会に受け入れられる形に変換してじゃないと行動できないんですね。表面上は自分がやりたいことをやっているように見えるんですけど、実際はその動機は社会的評価を得るために加工済みの欲求であり、純粋な内欲とはずれていることが多いのが特徴です。この内欲下降型の人は、まず最初は内欲ベースでこれをやってみたいとか、自分はこうしたいという純粋な衝動は生まれるんですが、次の瞬間には、でもそれって変に思われないかとか、周りから冷ややかな目で見られたらどうしようといった社会的な視線や評価の不安が立ち上がり始めます。そして本音のままでは通用しない、評価されないと自己判断し、社会的に正当化できる理由で覆い隠してしまうことがあります。その結果、加工された内欲を表現することになるため、他者からはそれが本心だと受け取られてしまいます。そして、返ってくる他者からの評価とかフィードバックも、加工された欲求由来のものなので、自分が本当に望んでいたものとは異なる反応や評価が、その本人には返ってくることになります。周囲から認められ、うまくいっているようには見えても、どこかで満たされなさや違和感が残り続ける感覚に陥ります。それは 得ている報酬や評価が本当の内欲に応えたものではないからですね。そのため、自分が本当にやりたかったことっていうのは何だったのかという感覚が曖昧になり、自己認識の揺らぎやモチベーションの低下、そして自己矛盾に苦しむことになります。さらに厄介なのは、本人が繰り返し加工された言葉を外に発信し続けるうちに、それが自分でも本音なのか建前なのか分からなくなってしまうということですね。加工して他者に説明している表面的なストーリーと心の奥にある本音、内欲とのギャップにどんどん気づけなくなっていくという悪循環に陥ります。具体的なストーリーを見せた方が分かりやすいので、一つ例にとって自分でも同様の心当たりがないか思いを巡らせてみましょう。この例は、自分なりに工夫を凝らしてものを作り上げるのが好きという内欲を持っており、その内欲をベースにプログラミングを通して内欲を満たせる IT エンジニアに就職した人の葛藤と変遷を描いていきます。まず第一フェーズとして、純粋な内欲の発生。最初はプログラミングが純粋に楽しいという内欲が存在している。こういう状態から始まってますね。ただ、社会的評価への不安が発生します。コードばかり書いていても出世できない。技術職だけだと将来困るという外部からの声を聞くうちに、自分の内欲を素直に表現することへの不安が生まれてきます。そして、三つ目、動機の再構築ですね。本音は行動を書き続けたいという欲求であるにもかかわらず、マネジメントを通じてより広く技術に貢献できるという社会的に受け入れられる動機づけ、理由づけを行うようになっていきます。そしてその再構築した動機が正しいと思い込めるように表面的な自己正当化を行います。管理職になればもっと大きなプロジェクトに関わってものが作れると自分自身にも納得できる理由を作り上げていきます。そしてその構築した動機のもと行動していき、実際に管理職になれましたと。ただ、その管理職としての評価は得られる一方で、本当の本心との乖離による空虚感や何かが違うという感覚が残ってしまいます。その結果、技術職に戻りたいという気持ちがあったとしても、また出世を放棄するという社会的な評価の恐れから表現できなかったりとか、そういうあらゆる内面と外面との葛藤が起こり、自分が本当は何を望んでいるのか、どういうキャリアを描きたかったのかっていうのがどんどん曖昧になっていきます。そして最終的に表面的には成功しているように見えても、内面的な充実感は得られておらず、慢性的な不満や満たされなさを抱えたまま日々を過ごしていくというケースですね。この悪循環の根本には、本当の自分の欲求より社会からどう見られるかを優先する思考パターンがあります。加工された欲求に基づく選択を続けるほど、本来の欲求との距離は広がり、自己理解が困難になっていきます。3つ目は報酬変容型です。これは最初は純粋な内欲で行動していたにもかかわらず、その内欲で行動した結果、周りの見え方であったりとか、環境、そして報酬が変わっていくことによって、徐々に内欲から外欲にすり替わっていくタイプです。このすり替わりの流れが非常に巧妙で、本人でさえその変化に気づかないことがほとんどです。なぜなら、行動自体は変わらないのに、その行動の意味付けや動機だけが徐々に変質していくからですね。他の2つの外欲タイプと違って、このパターンの厄介さは純粋な内欲から始まっていることにあります。だからこそ自己欺瞞に陥りやすく、自分でも気づかないうちに本来の喜びの源泉を見失ってしまうわけですね。例えば、あなたが何か熱中していた経験、活動がいつの間にか義務感や他者からの評価を求める行為に変わってしまった経験はないでしょうか。それがまさに報酬変容型の特徴です。この変化は冒頭にも述べましたが、SNS のいいねやフォロワー数に振り回される現代の行動パターンにも顕著に現れています。 最初は純粋に写真を撮ってそれを上げるのが好きだったにもかかわらず、次第にその投稿に対してのいいねの数だったりフォロワーの反応が気になり始めて、最終的にはいいねを集められそうな写真を撮るようになる。この変化の過程で本来の写真を撮る喜びがどんどん薄れていってしまうっていう流れが典型的ですね。この SNS の例はかなり典型的ですが、この内欲から外欲へのすり替わりが他のケースでどういうふうに進行していくか、具体的な流れっていうのをテキスト版の方に記載しているんで見てみてください。ここまでで内欲と外欲、それぞれの定義とその形成過程を説明してきましたが、それを踏まえてなぜ外欲ベースで人生設計を行うと問題なのか、この問題点を改めて言及していきます。一つ目が報酬タイミングのズレです。外欲というのは結果ベースでの動機です。つまり報酬が得られるのが目標を達成したその瞬間だけということになります。逆に言うと、それまでのプロセスっていうのは我慢とか努力とか忍耐の連続になっていくわけです。さらに厄介なのは、外欲によって得られる報酬が自分の内側から自然に湧き出る満足感ではなく、他者からの評価や目に見える成果など外部の基準に依存している点です。例えばここまでの例でも散々出てきた年収を上げたいとか、いい車に乗りたい、有名になりたい、こういった目標を達成しても、その喜びって一時的なものに過ぎないわけです。なぜならこの報酬は他人と比べて優れているかどうかにて成り立っているからです。するともっと上の年収の人もいるし、もっと高級な車に乗っている人もいるしと、次々と上の基準が現れてしまうわけですね。つまり、ゴールを達成したとしても、すぐに次のゴールが必要になってくるわけです。満足する暇もなく、もっともっとと常に追い続けなければならなくなるわけです。最初のうち、つまりメンタル的な燃料があって、やる気がみなぎってきたりとか、目標が達成しがいがあるなと思っている時はそれに対して取り組めますけど、そのうち燃料が尽きてくると途端にこの目標は頑張れなくなります。なぜならプロセスの中、行動している最中の中に報酬が存在しないからです。これらを踏まえて、達成したその瞬間にほんのわずかな幸福感があるかもしれませんが、それは瞬間的で浅いものであり、人生全体を通しての本質的な幸せにはつながらないっていうことですね。二つ目が自己価値の外部化です。すなわち、自分の価値観ではなく、他人のエンジンで人生を走ってしまっている状態です。例えば、起業して年商1億を達成したいと言っている人がいますと。一見すると、自信に満ちた前向きな目標に見えますが、その方の内面をよく掘り下げてみると、人と競うのが嫌いだったりとか、のんびり自由に生きたいっていう本音を抱えていたりするわけですね。その人に、なぜその目標を目指すんですかと聞くと、多くの場合、かっこいいからとか、羨ましいと思われそうだからなど、他人のフィルターを通した価値が根拠として出てきます。それは、自分の内側から湧き出た本当の欲求、内欲ではなく、周囲の期待や世間の常識を反映した借り物の夢と言えますよね。このように、自分の内欲が不明確なまま、他人の期待に応えるような人生を続けてしまうと、あるいはそういう目標設定だけで走り続けてしまうと、人生のどこかでふと立ち止まった時、強烈な虚無感に襲われます。なんでこれにこんなに頑張ったんだろうとか、そもそもこれが自分の幸せだったんだっけと。たとえ世間的には成功とみなされる結果を、成果を手に入れたとしても、心の奥底ではずっとどこか満たされない感覚が残り続けるというわけですね。もちろん外欲、つまり社会的な評価軸を考慮するのは、社会生物である人類として幸せを追い求める上では非常に重要な観点なんですが、それを考慮する以前に、まず自分の幸せって何だったのかっていう内欲について目を向けることが重要で、その意味でまず自分個人で切り出して幸せを考え、その整理が終わってから、それを基軸に外圧を考慮していくというこの順序を守る必要があります。ここを間違えてしまうと、外欲ベースで人生設計を行ってしまい、 結局幸せが遠のいていくという課題が発生するわけですね。よって、まずは自分の内欲というのを改めて整理し、言語化し、自分の幸せの設計図として把握することが重要っていうわけです。では、その自分の内欲というのはどうやって見つけるのか。その方法を次回から説明していければと思っています。ここまでの内容、非常に抽象度の高い内容だと思うので、難しかったと思うんですが、次回の内欲の見つけ方を理解する上では重要な前提となるので、何回も音声学習して少しでも理解を深めてもらえればと思います。加えて、次回の個々人の内欲を深掘りするための事前準備として、皆さんにやっておいてもらえると良いかなと思うことがあります。それは、自分の過去を振り返る。過去を棚卸しするということですね。具体的には、テキスト版の一番最後にまとめてある、過去の経験や瞬間に関する質問に自分なりに回答してみてください。自分は当時、なぜそう感じたのかを意識的に目を向けながら答えていくと、自分の中に一貫したパターンや傾向が見えてくるかもしれません。そして、そのパターンの背後には必ずあなたの本心、内欲が隠れています。特に重要なのは、社会的に評価されるかどうかを一切考えずに、純粋に自分が感じたことや経験を振り返ることです。このデータを事前に整理しておくことで、次回の内欲の見つけ方のワークがずっと取り組みやすくなります。ぜひ準備をしてみてください。ということで、今回の音声は以上となります。次回、おのおのの内欲をどうやって見つけていくのか、ここを一緒に考えていきましょう。ありがとうございました。